こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヘルマン・ヘッセの小説シッダルタは古代インドを舞台に、一人の若者が悟りを求めて遍歴する姿を偶話的に描いた精神の物語である。主人公の名はブッダの出家前の名と同じだが、本書のシッダールタは釈尊とは別人として設定され、作中でブッダその人とも出会う。バラモンの家に生まれた彼は、学問や修行で勝れた素養を示しつつも、既成の教えが自分の渇きを癒さないことに気づき、社門の苦行、死との別れ、属性での愛欲と富、喪失や悔いといった経験を通って、自分自身の道を探り当てていく。教義の解説書ではなく、小説として感覚と内面の変化を追いながら、人はなぜ生きるのか。真理はどこでつかめるのかという問いに迫る作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教えではなく体験や自分の道を選び取る物語、本作の中核にあるのは、真理は言葉や体系として受け取るだけでは自分のものにならないといういかめしい洞察である。シッダールタは聡明で、バラモンの伝統的教育や瞑想に熟達していくが、知識の蓄積がそのまま解放には直結しないことを感じ取る。そこで彼は尊敬や安定を捨て、弓道のために外へ出る決断をする。途中で偉大な学者であるブッダに出会い、その教えの完成度を認めながらも、他者の教義に帰依することを自分の回答にはできないと判断する点が重要だ。ここで作品は、死を否定するのではなく、死の価値を認めた上でなお自分の経験を優先するという成熟した自立を描く。読者に提示されるのは、近道への誘惑を退け、迷いも回り道も引き受けて初めて到達できる理解がある、という姿勢である。自己探求を主題にする文学として、この徹底した自分の道の選択が物語全体を推進する原動力になっている。次に、苦行と禁欲の限界進退と心の両極を通過する意味、シッダールタは出家し、社門としていかめしい苦行と禁欲に身を投じる。そこではよく棒を削ぎ落とし、自己を空にしようとする意志が強調されるが、作品は苦行を単純に商用しない。苦行は確かに意識を研ぎ澄ませる一方で、それ自体が新たな執着や自己陶酔に変わりうること。そして、右の全体性から切りはなされた否定の道になりうることが示唆される。シッダールタが苦行の生活から離れる展開は、快楽へ転ぶためというより、片側だけで完結する方法への疑問から生じる。ここには精神的純化を目指すほど世界を敵視してしまう危うさ、他者や日常の価値を見失う危うさがある。ヘッセは禁欲の高揚と限界を物語の中で体験として提示し、読者に一つの問いを残す。すなわち、心の静けさは逃避によって得られるのか、それと妄の矛盾を抱えたまま獲得されるのか、という問いである。苦行の章は、乙に属性の章が単なる堕落ではなく、必要な対極として意味付けられるための重要など題となっている。さらに、属性の学び、富と性愛と損失が教えるもの、本作が独自性を持つのは、悟りへの道程に属性の経験を組み込むところにある。シッダールタは還俗し、愛欲や富、勝負事といった世間の価値に触れていく。ここで描かれるのは、快楽を悪として切り捨てる単純な道徳ではなく、人が世界の仕組みを身体で理解する過程である。欲望の充足は一時の高揚を与えるが、やがて倦怠や空虚さを伴い、所有や成功が心を満たさないことを本人が思い知る。さらに、愛や家族にまつわる痛みや別れは観念では理解できない執着の力を露輪にする。こうした経験が、かつて属性の人々を幼い存在と見下していた態度を崩し、誰もが同じ鵜の波の中にいるという共感へとつながっていく。重要なのは、世俗が悟りの障害として排除されるのではなく、迷いを含めた全経験が理解の素材になるという視点である。人生の矛盾や汚れを通過したものだけが到達する静けさがあるという感覚が、物語の後半に向けて深まっていく。そして、川の象徴を時間を超えた統合的な聞くこと、物語の後半で重要性を増すのが川である。川は単なる背景ではなく、流れ続ける自然の中に真理を聞き取る場として機能する。シッダールタが様々な役割や欲望を経験した後、川辺での生活へと向かう展開は、外側の遍歴が内側の沈潜へ反転する契機となる。川が象徴するのは、分断された時間間隔を超えた全体性である。過去と未来が対立してくる染みを生むのではなく、すべてが同時にあるかのような感覚へと視界が吐けていく。そこで必要なのは、議論で勝つ知性よりも耳を澄ませて聞く態度であり、 世界を一つの響きとして受け取る感受性である。ヘッセはこの到達点を難解な形而上学で説明するのではなく、自然のイメージと沈黙の経験として描くため、後者は理屈ではなく感覚で変化を追うことができる。川の場面は旅の各段階が否定されずに統合されていくことを示し、悟りが切断ではなく統合であるという作品の結論を支えている。最後に、愛と執着の違いすべてをあるがままに受け入れる成熟、シッダールタの到達点は、世界から離脱して純粋な領域へ逃れることではなく、世界をあるがままに肯定しながらも執着に飲まれない成熟である。物語では他者への愛情がしばしばいた宮氏は意欲と結びつき、愛が簡単に執着へ変質することが示される。とりわけ家族や近しい関係における苦しみは、倫理的に正しい振る舞いをしたいという願いすら相手を自分の望む形に固定しようとする力になりうることを浮かび上がらせる。シッダールタはこの苦しみを通じて、拒絶や断罪ではなく世界の不完全さも含めて抱き取る姿勢へ近づいていく。ここでの愛は相手を所有することでも理想へ導くことでもなく、変化と矛盾を許すこととして描かれる。悟りが無感動ではなく、むしろ深い共感と結びつく点が本作の印象を強くする。宗教的用語に回収されない普遍性があり、読者は自分の人間関係や仕事の中にある執着の形を照らし返される。最終的に本作が提示するのは、理解とは排除ではなく包括であるという生き方の倫理である。結論として、シッダールタは宗教や哲学に強い関心がある人だけでなく、人生の節目で価値観が揺らいでいる人、学びや努力があるはずなのに満たされない感覚を抱えている人に向く。物語は正しい答えを外部から獲得するよりも、自分の経験を通して仕返られない理解があることを主人公の遍歴で示していく。実践的な利益としては、知識や肩書き、金欲や成功といった分かりやすい尺度に引きずられた時、自分が何に執着しているのかを点検する視点が得られる。また失敗やと周りを単なる損失としてではなく、統合へ向かう素材として捉え直す助けにもなる。類似の精神的成長物語と比べて際立つのは、禁欲可快楽化というに卓に閉じず、行曲を通過した上での包括を描く点、そして教義の正しさではなく、右の実感の変化を中心に据える点である。東洋思想の語彙を借りながらも、普遍的な人間理解へ開かれており、読むたびに受け取り方が変わる再読性の高い古典として、長くて元に置く価値がある。ご支援いただける場合は、ヘルマン・ヘッセ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。